おはようございます、命は誰のものかというテーマのもとにお話を続けてまいりましたが、今回が最終回となります。前々回も申し上げましたが、法事に呼ばれた方が疲れた表情で終始下を向いておられることが気がかりです。無宗教を自認する人が日本人の大半だとも言われます。それは仏教が自分の生き方と何の関係もないところで営まれていると考えていることが原因しているようです。そういった人たちにとって仏教は誰のものかというと、死を間近にした年寄りのものであったり、死んだ先祖の霊魂を鎮めるものになっているからです。優秀な青年が社会と自分の救いを求めて反社会的なカルト宗教に入信する、そこに追い込んでいった私を含む宗教に関わる者の責任を感じます。反社会的なカルト宗教の信者の青年が犯行後、この教団に入れば人類を救済することができると言われ、救いの答えがここにあるとうぬぼれていたと告白しました。親鸞は「歎異抄」の中で、いずれの行も及びがたき見なれば、とても地獄は一条住みかぞかし、と述べられています。修行を詰めたとしても、地獄が私の住みかです、と告白されるのです。世界中に無数にある宗教が地獄に落ちないように救済を歌う中にあって、親鸞だけは地獄の身から離れられないと言われました。しかもその中で悠々と大地に根ざして生きておられる。罪を犯した青年が苦悩の末にたどり着いた心境というのは、親鸞の心境に通じるものがあるように思います。いくら修行しても人は神になどなれないと、宗教的な何かの力ですり替えたりごまかしたりする見せかけの救済から人々を救い遂げたいという親鸞の眼差しを感じます。第一回に少年時代のお釈迦様の物語で、命は誰のものかとの問いに、すべて命はそれを愛そう愛そうとしているもののものであって、それを傷つけよう傷つけようとしているもののものではないのだと答えるのが仏教だとご紹介しました。しかし親鸞は歎異抄の中で、海川に網を引き釣りをして世を渡る者も、野山に獅子を狩り鳥を取りて命を継ぐ共柄も、商いをもし電波田を作りて優る人もただ同じことなりと、動物の殺生に関わる仕事のために当時の社会から偏見の眼差しを受けていた人たちにも、命をつないでいく手段としての仕事を恥じることなどないと言われました。命を傷つけようとしているものとは、自分自身の現実を言い当てるための言葉として読まなければいけません。他に、健全精進の僧を減ずることを得ざれという中国唐の時代の禅道大師という方の言葉があります。親鸞が大切にされた言葉ですが、現代語にすると、外見を賢く、善人を目指して努力しているような姿を表すことは意味はないとなります。平安時代の仏教は修行に励み、精進すれば愚か者は賢く、 悪人が善人になれるという一般民衆の願望に応えたのです。それは人間をすり替え、ごまかすようなものだと親鸞は言われるのです。親鸞は民衆の間に浸透した仏教理解からの解放を願いとされ、地獄こそ私の住処と言われたのです。第一回にお話しした命は誰のものかというお話の中で、鳥の命を傷つけようとしたのはお釈迦様のいとこの台場だったでした。その台場だったこそ紛れもないこの私の正体だと自分を発見する歩みが、親鸞の命を愛そうとする生き方なのです。それが愚かなものとなりてとか地獄一乗という言葉になりました。世間体を気にして自分の気持ちを語れないと、悩みを一人で抱えた人が、この人なら喋ってみたいなと、そんな一人の人間の出現が願われています。その人は命を傷つけようとしている台場だったこそ、この私だと知る人なんだと思います。